マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。コンプレッサーのしゃべっちゃおう、今週もよろしくお付き合いください。寒い日があったり、ちょっと暖かい日があったり、本当なんか温度の変化も激しいですけどね。まだやっぱ晴れてると何とも言えない気持ちのいい日になりますね。これが秋の特徴というかね、もうほとんど冬みたいになってますけども、夏とは違う過ごしやすさ、そして景色の美しさっていうのはありますね。夕暮れ時のあの赤くなった空とか本当綺麗ですもんね。朝は朝で気持ちがいいですし、あ、そうそう、この間ね、朝、うちの高校生の娘を車で学校まで送ることになって、送ってる時にふとね、近くの小学校のグラウンドが目に入りましてね、ものすごいいい天気だったんですよ。まあそんなこともあってか、朝一番子供たちが元気にグラウンドを走り回ってるんですよね。どうしてこんなにぐるぐるグラウンドを走れるんだろうっていうぐらい走り回ってて、元気がいいなぁなんて思いながらね。そう、あの私のね、大好きな言葉が全力少年なんですよ。この四字熟語が大好きで、これ四字熟語なんですかね、スキマスイッチさんの歌みたいですけど、この全力少年っていう言葉好きなんですよ。大人になるとついつい忘れがちな感覚、まあまあそれ置いときましてね。でそのグラウンド見ながら全力少年の話を思い出しながら、ずっとこう車を移動してたら、今度ねそのグラウンドの端の方にブランコが3つありましてね、そのブランコには小学3年生ぐらいの女子児童ですかね、背中向きに、まあ道から見ると背中しか見えないんですけども、ブランコ漕いでる姿が見えて、これがまたすごいエネルギーでね、ブランコの漕ぎ方が、だから全力少年だけじゃないっすよ、もう全力少女ですよ。ブランコそのまま一回転すんじゃないかってぐらいグワングワン漕いでて、それ見てるとね、私やっぱりね、何が面白いんだろうっていうことを考えちゃいましてね。いや子供の時確かにね、私もブランコ大好きで、まあとにかく漕ぎまくったもんですよね。でこのまま飛んだらどうなるんだろうって飛んで痛い思いもしましたわお腹からドーンと落ちてね、今思い出した。私中田出身なんですけどね、中田保育園のあのブランコですよ。懐かしいな。思いっきり飛んだらドーンとお腹打って痛くてしょうがなくってね。まあいいや、そんな思い出は。でもね、何が楽しかったのかっていうのはね、よく分かんなくって、家に帰った後小6の娘に聞いたんですよ。あれ、ブランコってなんで楽しいんだったっけってね。そしたらね、そりゃ漕いだらグーンとなるからそれ楽しいんやろって言われてね。まあ6年生になると、まあちょっと感覚が大人に近くなるのか、言葉もちょっと言葉足らずなところがあるなと思って、じゃあ小学校3年生ぐらいの時ってなんで乗っとったんやと思うって聞いたら、やっぱ漕げば漕いだだけぐわっと上がっていくのが楽しいからみたいな話をして、まあやっぱそう、楽しいからやってんだよなと。じゃあなんでその思いっきり漕いでいくことになるって聞いたら、やっぱ友達が来て一緒に漕いでると、友達もどんどんどんどんぐんぐん高さがこう上がっていくから、それに負けたくないと思うから一生懸命やる。で気づいたらみんなでグワングワンとこう一回転回るぐらいの勢いになってるんだみたいな、確かそうだと思うよみたいな話を聞いて、ああそうなんやな。じゃあ何、その隣の人に負けたくないっていうあれは勝負なのかってこう聞いたら、いやいや勝ち負けじゃないよなみたいなね、楽しいからやってんですよねみたいなことなんですよね。じゃあその後どうするのって聞いたら、もう次の遊びはすぐ行くよみたいなね。だから何を言いたいかっていうと、今大人になるとね、なんでそんなことやってんだろうとか、そんなことついつい考えちゃうんですよね。だってブランコ一生懸命漕いだってさ、マジックショーの出演依頼が来るわけでもないし、なんか得することもないのに、なんでやってんだろうっていうと、楽しいからやってるって、ただそれだけだっていうところが、子供ってすげえなーと思って、なんかその損得感情とかそんなことばっかり考えてる自分がいるってことを改めて思い出してね、なんかこんなことじゃダメだなって、今目の前のことをとことん楽しむっていう、これが大事だなって、普段ね、あのコロナがあった時にすごく感じてた感覚をまた忘れてんなと思って、とにかく今目の前にあるものをとことん楽しんでやってたら、それが仕事につながったりっていう、コロナの時経験しましたからね。またそのことをね、ブランコ漕いでる姿見ながらふと、まあ、思い出したなという感じでございますけどね。ちょっと面白い機会をいただきまして、あの新聞社さんから取材をいただきましてね、その取材の内容が、子供の頃どんな子供だったかっていう取材だったんですよね。 このね新聞に出るのがね12月中には出ると思いますよっていうようなまだ曖昧なお返事なんで、ここで詳しく言うことはできませんけども、その子供時代どんな子供だったか、まあ多感な時期ですからね、そして何を考えどんな風に過ごしていたか、そしてそんな人が大人になって今どうなってるかみたいな記事なんですよ。でその取材をね2時間ぐらい受けて、で自分もねそうやっぱ子供の時のこといろいろ思い出してたんですけどもね、なんか子供の頃自分で思い出してみると、まあ一言で言うとやんちゃな子供だったんだよなという記憶ですよね。でね、とにかく私、漫画家になりたかったんだよなということだけを、まあ、一番強くこう思い出しましてね。そうなんですよね、なんで漫画家になろうと思ったんだろうってね、こう話しながら思い出してたんですけども、で私が1年生になるかならないかぐらいの時に近所のお兄ちゃんが漫画描いて見せてくれたんですよね。でそれが面白かったかどうかっていうのは全く記憶ないけど、漫画って描けるんだって思ったのがすごい衝撃だったんですよ。だってほら漫画って普通見るものじゃないですか。その見るものを描くことができるなんて、そんなこと考えたこともなかったわって感じで、俺も描いてみようということで描き始めたのがきっかけですね。と言ってもね、そんなに絵がやたら上手なわけでもなく、面白い物語を考えれるわけでもなく、ただ棒人間みたいなのをねこう枠を取ってそこにこう当てはめていくような絵だったと思うんですけども、それでもそれがすごく楽しくって、でその延長線上に出てきたのはね、物語を考えるってこともねすごく大好きな子供だったなっていうのを思い出しましてね、いつも今マジシャンとしてアシスタントやってもらっているともやん、あのともやんは同級生の幼馴染なんですけども、彼と二人でいつもなんかこう物語考えてたのを思い出したんですよね。どんな風に物語考えるかっていうと、学校の行き帰り、例えばコンプレッサーさんが先に物語の冒頭の部分を思いつきで喋るんですよ。ここに一人の少年がいる、この少年が今学校に行こうとしていると、なんと上から UFO が来たみたいな話をして、はいじゃあ続きって言ったら次トモヤンがその続きを言うみたいな、そういうのの繰り返しで学校行くまで、またお家帰るまでずっと続けていくと、そこそこのストーリーがこうできるんですよね。その遊びがものすごい好きだったなっていうのを、その取材を受けながら思い出しましてね、なんかそういうの好きだったし楽しかったな。でそこから藤子不二雄先生に憧れましてね、藤子不二雄先生って2人で1人みたいなね、阿鼻子元先生と藤本博先生、このお二人で1人、藤子不二雄という、まあ、作家ということで、どっちかがストーリー考え、どっちかが絵を描くとかじゃなくて、2人一緒に両方やってたっていうところにすごく感動して、じゃあトモヤン、俺たちもちょっと藤子不二雄先生みたいになろうぜ、漫画家になろうぜみたいなのをトモヤンとずっと言ってたなというのを取材受けながら思い出して、懐かしくて懐かしくて、今ね漫画家じゃないですけどね、マリシャンという形で、まあ2人1組ではないけどね、コンプレッサーさんがマジックやって、トモヤンがアシスタントっていう立場だから、ちょっとまあ違うとはいえ、でも形は変えながらも、もしかしたらあの時夢見た今場所に少しはいるのかなと思ったら、なんかすごい嬉しいなと思って、なんて今僕幸せなんだろうなんてね、ちょっと感じたりしてたんですけども、その取材が終わった後に、実は写真を1枚準備してほしいって言われまして、あの撮影はもちろんしたんですよ、現在の写真ということで、コンプレッサーさんがレギュラー出演しているハーツウィズショーマン、富山市桜木町にありますけれども、そちらのお店で写真撮っていただいたんですけども、子供の時の写真、こちらを1枚くださいということで、でね、コンプレッサーさん自身自分でその写真たくさん持ってませんから、実家の両親に昔のアルバムあるって聞いたら、あるよって言われたから、じゃあ出しといてみたいな話をして、毎週水曜日できるだけ実家を訪ねて両親とお茶を飲もうというふうに思ってて、これもね本当はコロナ前ずっと毎週水曜日通ってたんですよ。だいたいそうね 5年ぐらい通ってましたかね。これもねやっぱり、まあ、両親との時間っていうのも大事だと思って、毎週水曜日の朝行くって決めて行き続けてたんですけども、コロナが来た時に、ね、両親もまあ年齢重ねてますしね、ちょっとはまあ病気も持ってるところもありますから、コロナがうつったら良くないっていうことで帰らないようにしてて、でそれもまあ収まってきて、最近ちょくちょく帰ってるんですけど、まあその流れで写真見に行くよなんて言って、で行って写真いいですね。なんかね、両親と一緒に昔のアルバムを持って写真見るってね、めっちゃいいですよ。 いろんななんかこう思い出話にも花が咲くし、お互いに会話がなくてじっとお互いいろんな写真見てる中にもね、会話はなくてもなんかこう一緒にタイムスリップしてるような不思議な感覚になるんですね。うん、私の子供の時だけじゃなくって両親の子供の時の写真なんかも見せてもらったりしてね、白黒写真ですよ。懐かしい取り壊した家があったりね、じいちゃんとばあちゃんのお家があったり、もう今はない存在の方々もたくさんこうお顔を見て、わあ懐かしいなみたいなね。ここで何か特別なことがあるわけでもないし、アルバム見るっていうのは過去を振り返るような行為で、決して未来を見つめるような明るいものではないのかもしれませんけど、なんかこう写真見てるとね、あなんか今幸せだな、もっと頑張んなきゃなみたいな、そんな気持ちになってくるんですよね。両親と一緒に写真見るっていうのは本当にいい機会だなというふうに、新聞社さんに感謝しなきゃいけないなというふうに思いますね。ということでこの辺で CM です。
マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃお
ー。はい、エンディングのお時間です、ね、子供の時どんな夢見てたかななんて考えるきっかけってあんまりないですからね、そういう機会をいただいたっていうのはありがたいなというふうに思いますし、ね、両親もどんな気持ちで一緒に写真見てたのかなと思うとね、コンプレッサーさんだっていつか年取ってね、その年齢になった時に自分の子供と一緒にアルバム見るっていうシーンが来たら、またその時両親の何を思ってたかっていうのは分かることになるんでしょうけどね。まあいずれにしましても、朝会ったあの子供たちのようにね、今を大切に今をとことん楽しむっていう、その積み重ねでもって時間っていうのは過ぎていくわけですからね、今日も大事な一日にしたいなというふうに思うわけでございます。あ、そうそう、コンプレッサーさん忘年会シーズン突入しておりまして、おかげさまで様々なところで、出会いをいただき、マジックショーさせていただいております、この後新年会なんかもね、ぜひ張り切っていきますので、ぜひ出演依頼もお待ちしております。私のホームページ、マジシャンコンプレッサーで検索してみてください。ここからご依頼いただけますので、よろしくお願いいたします。ということで今週はこの辺で、お相手はマジシャンのコンプレッサーでした。また来週。